先週はですね、先週の日曜日に、実は長崎県ブロック予選がありました、サビ大会で。長崎協会からは全部で10チームですかね、出たんですけれども、そのうち、6チーム9位以内に入りまして、かなり多かったというふうに思いますけれども、5月4日の長崎、九州の、大会の方に出ることになりました。で、九州の大会では、一つだけが本枠で、あとは三つは自転枠になります。ただ自転枠でも今年はですね、自転枠からいけるんじゃないかと私は期待していますので、ぜひですね、まあ、あの長崎協会のチームも、行くことができるように、ぜひ祈っていただければというふうに思います。ですね、ぜひお祈りください。で、入ったのは、地方にも書いてありますけども、下辺と、それから、ピースと、それから、山田とゴスペルクラブと、FF とミルトスと、それから、神様の子供なんですね。まあ、FF は軽く流したようなところがありましたけれども、今度はですね、今日来ております、ケミンさんとマリコさんのお父さんの関さんが、5月3日の日に来られまして、ここで練習を1日して、それで4日の日はですね、FF の、フルメンバーで来られますので、ね、楽しみにしていただきたいというふうに思います。で、まあ、どのチームもですね、本当に祝福される。特に良かったのは、若い方々が出てきたので、なんかすごい新しい力を感じました。で、今日は、実は私は北部九州予選に、礼拝が終わった後、2時過ぎに行くことになっております。で、北部でもですね、かなり若い方々が出てきておりますので、あと、実は南でも若い方が出てきていますけれども、熊本も、それから、宮崎じゃなくて、鹿児島も、から北九州もですね、若い方々がどんどんできておりまして、なんかこう、すごく神様が賛美が再びこう、ね、輝いてきてるなと思いまして、まあ、楽しみだなというふうに思っております。劇団さんですね、5月4日にこの場所でありますので、覚えておりのしてほしいと思います。それとも一つはですね、月曜日の日に、泉、鹿児島県の泉に行ってきたんですが、今、毎月修行やってるんですけども、野見山姉妹のお姉さんが一番最初の時に来られて、明確に救われて、それから本当に毎月楽しみですね、しておいでになります。で、今回はですね、まあ、カリスマのセミナーを短くしたんですけど、その後で祈りの時間を少し持ったんですね、癒しのために。で、まあ、女性だったので、エリシャ牧師の奥様のイスラエル夫人に祈っていただいたんですけども、腰だったかな、どっかがとにかくこの10年代、ここを傷んでいた病気だったそうであります。10年来の病気だったそうですね。ところが、まあ、ほんの短い10分も祈らなかったので、7分行ったかな、5分から7分の間だったんですけど、まあ、祈る時思ったんですけども、祈り終わったら、まあ、祈り終わった後ですね、まあ、驚かれてですね、あれって言ってですね、まあ、いつも大体あらって言うんですけど、今日はあらじゃなくてあれでしたよね。あれって言ってですね、ね、あれって言ってですね、こう言われてですね、本当に痛くないとか言ってですね、とか言ってですね、驚かれて、そして正解が始まって、正解が全部終わって帰るとき、またですね、本当にもう痛くないとか言ってですね、なんか、本当に痛くないとか言って、なんか、驚きながら帰って喜んでいかれました。で、その後、野見山さんに連絡があったそうで、癒してまでもらったとか言ってですね、帰ってそうですけども、まあ、明確に救われて今、いろんなことをね、神様に、重荷を下ろして楽になられたんですけども、体も癒されて、まあ、素晴らしいなというふうに思っています。で、あちこちで癒しが起こり始めてるんですね。その今までと違うのは瞬時の癒しです。その場ですぐ治ってしまうっていうね。これが結構始まっています。今までは信仰を用いて癒しとか奇跡を体験するということがあったんですね。これからもそれはあると思います。私の信仰と出会いがあるからですね。と同時に、いわゆるカリスマで、その場で瞬時に治っていくというのはですね、結構起こり始めてるんですね。だから、ぜひ皆さんですね、それも主に期待してほしいというふうに、思います。さて、それで、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はですね、ヨハネの福音書のところの6章を開いていただきましたけれども、最後にご紹介しますけど、今日はですね、いつもオンラインで礼拝してくださっている関さんのお嬢さんと、ケビンさん、名字はなんていうんですかね、ケビンさんとマリコさん、箱田さん、箱田ケビンさんと箱田マリコさんですね、来てくださってますので、歓迎したいというふうに思います。感謝します。いつもオンラインでお会いしておりますけれども、今日は実際にお会いできて嬉しく思います。で、今日は6章の1節からいきたいというふうに思いますけれども、さっき言いましたけど、これ5000人の給食ですね。まあ、クリスチャンならほとんどの方がご存知だと思いますが、 五千の給食ってのはすごく大切なところなんです。どうしてかと言いますと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカは共感福音書、共に見るって書いて共感福音書と言いますけども、ヨハネのことを第4福音書と言いますが、この4つの福音書の全てに書かれてある記事というのはそう多くないんですね。例えば十字架のこと、復活のこと、これは4つも書かれています。まあ、あとロバの子に乗って入場するエルサレムの地のことも書かれてあります。ところがイエス・キリストの誕生についてはマタイとルカには出ていますが、他の福音書には出ておりません。そういうふうに4つとも全部の福音書に出ている記事というのはそう多くはないのですね。で、このところは5000人の給食に関しては4つの福音書全てに書かれてあります。まあ、微妙に表現が違います。微妙に表現が違いますが4つに書かれているんですね。で、それがどうしたって言うかもしれませんが、これ4つとも福音書全てに書かれているということは重要なことなんですね。だからこの五千の給食っていうのはすごくここに神様のメッセージがあることがわかります。ぜひそのことを、ね、覚えてほしいんですね。で、一節からいきますが、その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれたと。まあ、あの二つ名前が出てきますけども、これは同じ湖ですね。ガリラヤ湖のことですね。ガリラヤの湖、テベリアの湖と言います。もう一つ覚えてますか、名前。キネレテの海と言いますね。全部同じガリラヤ湖のことですね。でそのガリラヤ湖に行かれました。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであると。いや、たくさんの人がイエス様に付き従ってきたんですけど、それはどうしてかというと、ここにはっきり書いてますね。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであると。イエス様は病人たちに、まあ、印、まあ、印ってのは奇跡となる証拠って言うんですけども、イエス様は神の子だというね。だから癒しを行ったり奇跡を行っていた。それを見てたくさんの人が集まってきたと書いてあるんですね。確かにさっき言いました瞬時の癒し、明確な癒しというのはですね、人々が集まってまいります。まあ、残念なことに、あの最近あのオウム真理教があったのにもかかわらず、あの変な宗教が後を絶ちません。でその宗教の昔、宗教というのはですね、どんな信仰宗教でもいわゆる教理というのがあって、結構きちんとした理論があったんですね。最近の宗教はそうじゃなくて、新宗教、新進宗教と言われている宗教はその教えがしっかりしているというよりも技なんです。技なんですね。なんかこう、なんか技を、そういう傾向が多いんですね。まあ、いわゆる病気を治したり、なんかをしたりっていうね、そういう傾向が多いわけですね。で、あの、精霊でない、まあ、明らかに悪霊による癒しとかそういうことを行って人を集めている、まあ、いわゆる宗教が結構ありますね。で、これは明らかに、あの、技なんですね。で、あの、人は本当にここに病気が治る、本当にここで癒されるって分かると、こう集まってくるわけですね。で、例えばあの、先週、先々週とお話したと思いますけど、森脇君ですね、哲学教会の。彼がその、あの同僚に手を置いて祈ったら、頸椎ヘルニアが癒されたら、その弟さんが、わだわだ会のところに、もう本当に心が痛くて苦しいから祈りに来て、で、治っちゃったみたいにですね、この、全然一面識もなかったのに、わだわだ向こうから祈りに来て治してくださいって来るぐらい、本当に癒しが起こるって思うと人は集まってくるわけであります。で、皆さん、あの、突然風景が変わるってことが起こってくると思います。突然人が2倍になったり、あるいは5倍になったり、ね、今1人2人来ると嬉しいと思います。そのもちろん1個の魂が大切だから。でも10人20人、場合によっては100人200人という単位で人々が増し終わるってことはリバイバルでは普通に起こるわけですね。その時一つのポイントになるのがやはり癒しとか奇跡なんです。でこの時イエス様の前にたくさんの群衆が集まっていたのは病人なさっていた印を見たからだと書いてあります。でその印や癒しが起こるときにですね、人は集まってくるんですね。で、さっきエリシア牧師の奥さんもイスラエル夫人のことを言いましたし、皆さんですね、ちょっと今までとは違うその瞬時の癒しっていうのはあちこちで起こり始めています。ですからぜひ皆さんですね、お互いの中でこう病気があったり傷んでるところがあったらお互いに祈ってやってほしいと思いますし、皆さんが今出ていってるその社会、職場であったり地域であったり、あるいは家庭であったりするときに、そこで病気の人や傷んでる人がいたら、ぜひ手を置いてですね、その人ではなくてあなたの手を置いて祈ってほしいと思いますね。主はね、そこで技をなさいます。期待してですね、祈ってほしいと思います。で、この時イエス様はその印を通してたくさんの人が集まったんですね。そして3節、イエスは弟子たちと山に登り、弟子たちと共にそこに座られます。まあ、少し山って言ってもその高い山ではなくて、小高いちょっとした山に登って、まあ、そこで座ってですね、まあ、みんなが聞くわけですね。たくさんいたからですね、男性だけで5000人ですから数万人いましたので、まあ、ちょっと小高い山に登ってその人たちと一緒にこうですね、まあ、お話をされたわけです。でそしてその後食事をするんですね。さてユダヤ人の祭りである吸い越しが間近になっていたと書いてあります。 スイコシ祭りっていうのはですね、イスラエルで一番大きなお祭りです。で、長崎だったらクンチが一番大きなお祭りですけれども、まあ、皆さん、クンチはですね、あれは長崎ではすごく、なんか、長崎人は大好きですけれども、クンチはもともとはキリスト教迫害のために生まれたお祭りですので、それだけ知っててください。庭見せっていうのは、庭を見せてうちはクリスチャンではありませんよっていうことを明らかにするためなんですよね。だから、あれはもともとキリスト教迫害のために、キリスト教弾圧のために生まれたお祭りだったんですね。もともとはですね。まあ、それは祭りですけれども、まあ、くんちが一番派手だと思いますね。で、イスラエルもいくつかの祭りがあって、特に大きな3つの祭りがあるんですが、その中でも水越しの祭りというのは、今でも世界中から水越し祭りの時に集まっていきます。だから、いわゆるイースターとかジェナッシュの時と近いんですけども、ちょっと微妙にずれたりしますけども、大体そのあたりなんですが、この水越し祭りの時というのはですね、フライトがもういっぱいになってなかなか水が取れません。それぐらい世界中から一斉のために今でも集まってくるんですね。何を言わしているかというと、杉越しってのは杉越すんですけども、出エジプトするときですね、イスラエルの民が、モーセに行かれて出エジプトしますが、その前に10個の奇跡がありますね。いろんな奇跡が。で10個目の奇跡はですね、カモイに、カモイってのはまあ門ですね、わかりやすくね。門と柱のところに血を塗っといたものは、そこの死の霊がそこを杉越すわけですね。だから死なないで済むんですけど、塗ってなくと、その家のウイゴは、人間だけじゃなくて、家畜、動物に至るまで全てウイゴ、一番最初の言葉、全部殺されるっていうことだったんですね。で、ユダヤ人たちは全員カモイに血を塗っていて、エジプト人のほんの一部がですね、それまでの奇跡を見ていて、恐れて塗った人がほんの一部いた。そこは免れたんですけど、それ以外の全てのエジプトのウイゴが、もう動物に至るまで全部死んだんですね。それでエジプト人がですね、このままだったらみんな殺しになっちゃうって言って、まあ、ウイゴだけじゃ知らないんですけど、そして、この、そう言って、こう、イスラエル人を、もう出て行ってくれって言って、こう、ね、やっと10個目の奇跡で、出ることになる。で、そしてイスラエル人はその次ですね、その後すぐに、こう、もう、追い立てられるようにして、エジプトを出エジプトすることができるんですね。で、これが、水越しの祭りなんですね。つまり、カモイ、その血を塗っていたところは水越してもらえる。ユダヤ人は誰も一人知らなかったんですね。こう塗ってたから。で、これ何かって言ったら新約的に言うとですね、イエス・キリストの十字架の血を意味するんです。イエス様の十字架を信じている人はその血の力によって死の霊は水越しがされ、罪が許されて、そして私は命を受けれるわけなんですね。まあ、そのことを意味するんですね。だから、ちょっとね、たまには勉強しますけど、イエス様はわだわだ生まれた後、エジプトに行くでしょ。そしてエジプトから再び帰ってくるでしょ。これは偶然そうなったのですごく意味があるんです、全部ね。それを覚えてください。それで、まあ、この水越しの祭りですね。その水越しの祭りが近づいていた頃ってことですね、これね。まあ、その水越しの祭りが近づいた頃、今でもユダヤ人たちは、この水越しの祭りをすごく大切にしています。ね、で、その水越しの祭りをしていた時に、イエス様が十字架があったのはこの水越しの祭りの時なんですよね。まさに、そこで血を流されて、私たちの、ね、この罪を許されたわけですね。ね、で、いきますね、イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われたと、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。最もイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからであると、イエス様はピリポ、弟子のピリポを試されたんですね。まあ、テストしたわけですね。そしてこの男だけで5000人、女子供いた数万人、まあ、2万人はいたと思います。数万人いた人たちに、まあ、みんなお腹を空かせてたので、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと聞かれたわけですよね。まあこれを聞いたらそんな無理ですよってことになると思いますけども、イエス様はこの後自分は奇跡をするつもりでいた。でもその奇跡をするつもりでいたんだけど、あえてこうチャレンジして聞いたわけですね。で、皆さん、時々神様はですね、私たちにですね、試されることがあるんですね。どうしましょうかって言ってね。どうぞ、この時、二人答えます。ピリポとアンデレ。ピリポはですね、この試された時にですね、見事に失敗の答えを言ったわけですね。命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは当たりません。で、200デナリっていうのは下の地を見ると、労働者の200日分の給料って書いてあります。だから1日1万円としたら200万、1日5000円としたら100万円ですね。で、パンを100円で買ったとします。ね、1個。100円じゃ安いでしょうけど、まあ、ドラッグストア、森か、コスモスに行ったと考えてください。これで100円で買えたと。ね。1個100円で買ったとして、100万円だと1万個。 200万だと2万個買えるわけですね。ちょうど女子供がいたと考えて妥当でしょ。だからそんなもんですよね。だからピリポが言ったことは普通に言ったらすごく妥当なんです ね。いやこんなに人がいてもね、少し取ったにしたって、だからパン1個た食べるにしたって、ね、200デナリ、つまり今で言えば200万でも足りませんよって、ね、でも足りませんよって、無理ですよって言ったんですね。で、ここでよく私が言いますように、足りないものを数えてるんですね。これだけ必要だけど、200万でも足りないよって、だから無理ですよっていう答えですよ、これは。そうですね。弟子様はこれから奇跡をなそうと思っていて、あえて聞かれたんですね。どうしようか。だからこの答えはですね、イエス様あなたがやってくださいよとかですね、言えばよかったですね、あなたの俺的になるでしょとかね、言えばよかったんですね。ところが、いやー足りませんよって、無理ですよって、足りないものを数えていったんですよね。で皆さんね、力チャレンジを受けたらですね、できないっていう言い方をしないでほしいんですね。例えば賛美の働きの時に、さ無理だって言ってたら賛美の働きは怒ってない。インターネットの働きの時に、やれないって言ってたらインターネットの働きは怒ってないんですよね。で、多くのせっかくイエス様を信じたクリスチャンが神様からこう言われた時に、いやさ無理ですよって言い方をするんですよね。で皆さんね、例えば賛美、ね、やりませんかって、いや私は音痴ですからって言い方があるんですね。でも歌える限り大丈夫です。声があるんだから。歌い始めていけば、例えば今持ち上げているグループですね、まあ技術のことよく言いますけど、北九州もそうですね。北九州は29ヶ月、アカペラの賛否隊を立ちました。いろんなところに行って。で、前も話してたけど、一番最初の時はですね、教会がちょっと弱っていて、で、岡田牧師が、本当に一生懸命賛否をして、でも、岡田牧師の声だけが響いてですね、一人大声で。で、めったに言わない秋元牧師がですね、正解のあった私にですね、キャラ君、初めての人が来たら、ちょっと、あれは驚くかもしれない。ちょっと注意した方がいいかなというぐらい、岡田牧師だけ大声で歌ってたんで。それでアカペラ賛美隊って言ってですね、アカペラでですよ、バックなしで、アカペラであっちこっちに路上ライブに行き始めて、しかも結構それがね、人通りの多いところとか、まあ、すごいところに交渉するんですよね。で、ちょっと言葉は悪いけど、恥も外部もなくっていうか大胆ですよね。29ヶ月、2年と5ヶ月、30ヶ月目についに総学者が来るんです。総学者が来た時に、山下由美さんが来て、ちゃんと楽譜通り弾いたらですね、誰一人歌えなかった。勝手な歌い方して嘘みたいな笑い話ですよね。ところが彼らはそうやってその神様にチャレンジを受けた時に応答したでしょ。申し訳ないけど最初は下手でした。でも応答したでしょ。この前北部九州プレサンピ大会の時に1位から3位に北九州の地方がいましたけど、同点で全部上位独占です。もしこの前のあれだったら、北部九州の5つ枠を全部取ってもおかしくないぐらい、プレ予選の通りだったら、全部上位独占ですよね。で、申し訳ないけど、圧倒的に勝ってた。で、九州全体で見ても、これはかなりいくなっていうぐらい、うまかったですね。びっくりしますよね。どうしようかって言ったら、彼らは、応答したからね。で、この時ね、試されたんですね。どうしようかって言ったらね、いや、そんな無理じゃないですよ。200、まあ、2幕2目は200万。200でないやったって無理ですよって、まずピリポは足りないものを数えたんですね。で、これをすると失敗します。ですか？で、それに対してアンデレは合格点ギリギリ取ったんですね。満点ではないですけどね。どういったかと言いますと、アンデレはですね、弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さな魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。まあ、一説に、これは少年の弁当だったって説があります。わかりません。少年の弁当だとちょっとかわいそうですよね、それを取り上げるのは。で、アンデレもその自分じゃなくて少年が持ってるものを言っても何だと思いますけど、でも彼は、大麦のパンを5つと、小さな魚が2匹ありますと、あるものに目を向けたんで、彼は。ここにね、パンが5つと2匹の魚ありますよって。でも彼はその後、やはりね、でも、こんなに大手の人々ではそれが何になりましょうってね、これじゃ仕方がないですよね。とは言いつつも、あるものを差し出した。パン5つと魚2匹って、まあ、少年のお弁当かどうかわかりませんけど、頑張ってますねって。これじゃ仕方がないけど、でもここありま、これだけありますよって。これは合格点ギリギリだと思います。だからね、5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人、数万人相手にですね、いつも言いますように、焼け石に水じゃなくて焼け岩に水滴。大地に水蒸気ってわかります？ちょっと難しい蒸気ですけど。とっても、なんていうか、足りないでしょ？ だから彼はこれじゃあ何になりましょうって言ったんですが、そう言われた瞬間、イエス様どう通してるか、ここから今日のメッセージの中心なんです。ここから今日のメッセージのポイントです。こういった瞬間、イエス様はこう言われたんですね、10節で。ですから、足りないとか、あ、それでどうするのとか言ってないですよね。すぐにイエス様が言われた言葉は、人々を座らせなさい。この座らせなさいっていう言葉はですね、日本語で読むとこう、椅子に腰掛けるようなイメージがありますが、当時のこれは言語に忠実に訳すと、体を横にしなさいってことなんです。体を横にするってのは当時の食事の仕方なんです。ね。前これ何度も話しましたよね。ということは、日本的に訳すとこれはどうなるかというと、じゃあ、お茶碗並べてお箸出して、ご飯の準備してって意味です、これは。パンが5つと、魚が2匹ありますって言った瞬間、じゃあちょっとお茶碗出してご飯、箸並べて早くご飯食べれる準備してよ早くっていうようなもんですよね。つまり、そういった瞬間、食べる準備に入ったわけです。男5000人全員が、を刺したわけです、イエス様。少ないとも足りないとも言わないで、さあ食べる準備をしましょうって言ったわけですね。普通に考えたら、気違いだったですけども、でもイエス様は、それで十分だ。あるものに身を留めたピリポが5つと2匹ありますよって言ったの。しかもこれね、小さい魚ですから小魚がですね。中面ジャコだったら偉いことですけども。そういうことはないと思います。でも小魚でしょ？ね。あ、いくら大きいパンでもですね、どんな大きい、向こうにはこういう大きいパンがあるんです、確かに。でも大きいパンでも、相手がね、何千人、何万人だから、ちょっとね、お話しならないでしょ。でも、イエス様はその瞬間、さあ、準備させなさいって言ったんですよ。わかります？アンデレが、こんだけでしかないけど、こんだけあるんですって言った瞬間、そう言ったんですね。で、皆さんが、皆さんにあるものを、人は笑っても、自分でこんなんじゃどうにもならないなと思ったとしても、それを神の前に差し出した瞬間、主はそこから、奇跡を開始されます。そこから、あなたのために、働きを開始されます。神様の見えない手を伸び始めます。すごく重要なところなんですね。で、先週、アラオに行った時ですね、ペトロ伊藤牧師がこういう証しをされたんですね。まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、韓国から牧師が来られたじゃないですか。原爆資料館でやった時にね。あの時、彼がこうね、両手を持って歩かされて、そして松葉杖をこうされちゃいましたよね。ちょっとまあ、ペントコスト系のやり方ですけどね。おいで、まあ、ある方はびっくりしたかもしれませんが、まあ、ああいうことがあるわけですね。でも、その時あの牧師がですね、こう言ったぜ伊藤牧師ね。私がやってると思わないで、神様が あなたに向かってやっておられるんだ。ね、もうこれから歩きなさいって言われたの。で、彼はすごい素直ですね。そういう時になんか本当に神のものを感じたんですって、なんかすごく。それでもう松葉杖、家にもう一本松葉杖あったそうです。でももう松葉杖つかないで歩こうって決めたんですって。ね。で、彼は松葉杖をついて歩いた時、やはりこうちょっとこういう感じになってですね、白馬に行きますと、スープを取りますね。スープとかお茶を入れますね。席に戻ると、半分以下に減るんですって。それ歩く時にこうなるので、こぼれちゃうんですって。どうしてもこういう感じになるから。それでいつも、教会の方にお手伝いしてもらったり、向こうのいますよね、係の人が、その会の人にも運んでもらったりしたんですって。だから自分で運ぶとどうしても半分以下になってしまうんですって。で、そういう動機だったんですね。ところが、その、松葉杖もつかなくなって歩くようになっても、最初はそうだったんですって。でも彼はそれを受け取って歩くようになった。先日ですね、お医者さん、病院に行ったらお医者さんに言われたんですって。伊藤くん、後ろから、後ろ見てて、伊藤くん、すごく歩き方が綺麗になったねって。なんか先生がびっくりして驚いて褒めてくれたんですって。で、言われるまで気づかなかった。え？って言ったら、あ、そうですかって言ったら、いや、すごく綺麗な歩き方になってるって。先生が驚いたんですって。それで、はっと気がついたんですって。今年の冬の白馬キャンプの時には、誰にもお手伝いしてもらわないで、彼はスープとお茶を汲んで、いいですか？一滴もこぼさずに、そのまま席に持って行って、スープをいっぱい飲んで、味噌汁も飲んで、スープも吸って、お茶も飲んで、ジュースも飲んだって言ってましたよね。つまり、完全に、それ言われてはって気がついたんですって。そういえば、いつもこぼしたのに、全くこぼさなくなってしまったって。つまり、ちゃんと歩くようになったからですね。これ、彼は、応答したわけですよね。わかります？で、皆さんね、たった5つのパンと2匹の魚って、私はたった5つで今言いましたけど、イエス様はたったなんて言ってないです。5つで十分。5つと2匹ありますよって言った瞬間、座らせてって言ったんですね。で、ジョージ・ミューラーの、秋元牧師が大好きなジョージ・ミューラーの個人の話の本がありますが、ね、すごくジョージ・ミューラーって記憶を手に取ってた人ですね。で、ね、一切人に言わないで神様に祈って、そして与えられた後に感謝のことは言うけれども、どんな足りなくても一切人に言わなくて神だけにより頼んで個人を経営された方です。何千人という子供たちを。 でしばしば食物がなくなったそうですが、全員をちゃんと食事の席に並べて、そしてないんですよ何も。でも3秒待ってね、いつもそうするから3秒歌ってお祈りをすると、そこに食物が届くんですよね。それがもう記録に残っています。で、ここもですね、いいですか、まだこの時に、この時まだ増えてないんですよ。いいですか、この段階でまだ増えてないんですよ。増えてない段階でイエス様は座らせなさいって言ったんですね。食事をする準備に入りなさいって言ったんです。で、シュンジカの教会はしばしば、大きめの場所を借ります。まあ、我々はずっと借りてますけれども、よくいろんな場所で借りてますけれども、シュンジカの教会のところは20分で移動できる教会が多い。ね、伝道師さんを持って、ね。ところが、結構借りてる場所は広かったりするわけですよ。で、生産もたくさん準備したりするわけですね。あるか全然、もったいないし無駄だって人がいるんですね。これはですね、何かって信仰ということを捉えてないんですね。大きければいいって言ってませんが、誤解しないでください。ね、大きければいいって言ってませんが、誤解しないでください。でも、神様から示されたり語られたならば、それに対する準備をしているのです。ある日突然風景が変わることは本当にやってまいります。必ずやってきます。これなんで、覚えておいてくださいね。神様は必ずそれをそう遠くないうちに始めますので。で、はっきり神様はね、やることがあるんですね。この時に、私たちは、なぜそれをしてるかって言ったら、主が言われたことに対して備えるわけですね。で、イエス様は5つのパンと2匹の魚って聞いた時に、5つとか、それでどうするのとかね、いや、無理無理とか言ってない。すぐに、じゃあみんなを座らせて、他の国を読むと50人ずつ組にしてたから、配りやすくするために、食べやすくするために、そうやってちゃんと座らせて、みんなにあてがおうとしたわけですね。そうして準備をしてから、次ですね。今日の一番中心のポイントですけども、イエス様はパンを取って、これ書いてますね、感謝を捧げてから座ってる人々に分けてやられた。もちろん座ってる人々だから、ちゃんと横になって、食事の準備に入った人。ね。いつしかないのに食べれっこないだろうなんて言って立ってる人はダメだったかもしれませんよ。わからない。わからないけど、まあね、慌てて座ったかもしれませんね。でもないかもしれませんけど、これ、準備した人ですね。ね、それで、また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたと。まあ、私、ちりめんじゃこ好きなんですけど、ちりめんじゃこ二つだったら大変ですけど、好きなだけってからね、ちりめんじゃこって高いんですよね。すいません。庶民的な話をします。あれが好きなんですよね。一人で全部食べたいといつも思うんですけど、これ欲しいだけって書いてあるでしょ、皆さん。私、満腹とかこういう言葉にものすごくこだわるんですね。で、昨日かな、島本さん帰ってきましたよね。帰ってきた島本さんですけども。で、うちの家でですね、まあ、餃子をですね、エルサレムと作っているのはホットプレートでね。で、その餃子をバーッと並べて、コスモスで買ってきたすごい安い餃子なんですけども、ね、いっぱい並べて、それで、ああいう風にして作るんですね。最後の方にパッと水を入れてうまく作るんですけども、こうしたら餃子がうまくできるんだと思って見てましたけど、いっぱいあるわけですよね。ホットプレート全面にね、安い餃子いっぱい買ってきたから。そしたらその瞬間イタイフが言いましたよね。いくつ食べていいの一人いくつ食べていいのって聞いたけどね。で、今ジジも帰ってきてますし、ね、一人そうだなと4個、何人か5個食べれるなと思ったけど、イタイフに4個って言ってですね、私は5個食べました。で、私の父親としての願いがあるんですよね。どういうことだ、1回ぐらいですね、好きなだけ食べろって、好きなだけ食べていいぞって言ってみたいですよね。せめてジョイフル言ってですね、好きなもの食べろってね、もうデザートでも何でももう思いっきり食べていいぞとかってね、言ってみたいですよね。父親の密かな願いですね、これね。父親はそういうのを持ってるんじゃないですかね、父親っていうのは。ね、昔ですね、ちょっと脱線してすみませんけどね、矢沢永吉がですね、こんなこと言ってましたよね、奥さんにですね、なんかその、服のお店に行ってですね、ここからここまで全部とかですね、店ごと全部とかね、言ってみたいとか言って、そういうふうに言ってみたいって、ね、言ってたのを聞いて、すごいこと言うなと思ったんですけど、気持ちはわかります。で、ここで、イエス様はね、欲しいだけ分けられたって書いてあるでしょ。で、主が奇跡をするときはね、何ですか、満腹したとか欲しいだけって書いてあるんです。で、こういうさりげない言葉だけど、これはね、日本人はちょっと聞かないといけない言葉だと思います。神様に対してさえですね、控えめだったりする。私は人には控えめであることは一つの文化でいい文化だと思っています。でも神様に対してまで控えめだったりするんですよ。神様は欲しいだけくださり、満腹するまで食べさせてくださるんです。人間的には5つしかなかったのに、2匹しかいなかったのに。でも全員が、数万人が欲しいだけ食べて満腹して、それで終わらないんです、この後。残りがあるわけですから。それだけするように奇跡をなされた。 その鍵はどこにあったかというと、準備した上で感謝したんですね。この感謝2つポイントがあります。詳しく書いてないけど、今日2つのことを言います。これが今日の父のメッセージ。この感謝した時に、イエス様はパンを取り感謝したってさりげなく書いてあるけど、一つはですね、もう分かると思いますけども、この5つのパンと2匹の魚を本当に感謝して、これを通して神様が奇跡をなされること、これを通してもうみんなが食べれるぐらい増やしてくださること、それを本当に感謝したと思うんです。ここから神様が奇跡をしてくださることありがとうございますって。でもね、これ受けたっていう感謝なんですよ。これも結構みんなするんですけどね、実はその前にしなきゃいけないことなんです。5つのパンを5つのままで感謝し、2匹の子魚を2匹の子魚のままで感謝するのです。こういう感謝はありません。神様5つですか、まあ、5つじゃどうしようもないけどね、いつもイエス様、キャラ牧師が言ってるね、なんかもう繰り返し言ってる、もうしつこいジョークの焼けような大地みたいなもんですけども、まあ、でもとにかく感謝しますよ、ね、あなたないよりは歩く方がいいから感謝しますよとか、ね、小高な2匹でも仕方がないけど、まあ、あなたが何かしてくるんでしょう、ありがとうございますとか、そういう感謝じゃないんですね。本当に5つのまま2匹のまま感謝するんですよ。この2匹を感謝します、本当に5つの一つ一つそのままで感謝するんです。その上でいいですか、まずそのまま心から感謝した上で、ここからあなたは奇跡をなさって、この5000人女子供いた数万人の人たちを満腹してくださる、これを増やしてくださることを感謝してます。大事なんです。結構多くの人がですね、そのままは感謝してないのです。例えば伴侶でも子供でもいいですね、伴侶かなんかにしましょうかね。伴侶のことを感謝して、神様うちの夫を作り変えてくださることありがとうございます、うちの夫をあなたは作り変えて、ね、もう献身的な人に変えて、もう本当に神を愛する人に変えて、私は愛する人に変えてくださって、 ありがとうございます、もう素晴らしいなことを感謝します、ね、もう今はとんでもありませんけども、本当に感謝してください、もう今はちょっともうどうしようもないけど感謝します、本当に愛する人、あなたは変えてくださってね、変えてくださることは期待してるんですが、今は期待してるんですよね。子供でもね、うちの子がこんなになって本当にありがとうございますと言いながら、もう今の状況を否定してるんですよね。で、申し訳ありませんが、その感謝は神は憐れみの方ですから、まれに聞かれるかもしれませんが、多くの場合は聞かれません。まずその前にあなたが取り扱われますですが、今あるそのままをまず感謝するのです。ちょっと極端に言いますよね、神様ね、もうお酒ばっかり飲んでね、ね、やって全然家のお金入れてくれなくて、そして、ね、ギャンブルばっかりやって、もう本当にむちゃくちゃです、ね、もうね、でも本当にありがとうございます、本当にギャンブル好きを感謝します、神様パチンコばっかりやってることを感謝します、すみませんね、牧師をしてるとそういう話いっぱい聞くから飲んだくれてることを感謝します、このまま本当にありがとうございます、このまま本当に感謝します、でもここから神様変えてくださるんですね、本当に感謝しますって言っていいですか。今を否定しないで、今をそのままありのままのそのままを本当に感謝して、神が受け入れたように受け入れてください。そしてでもそこから主が奇跡をなさることを本当に信じて期待して、それを見て感謝してください。今を否定して上を見るんじゃなくて、今の状況をそのままで本当に感謝した上で、しかしそこから神がなされる約束の技を期待して感謝していくんですね。これすごい重要なことなんです。ここはこの2つですね、この感謝というのは5つと2匹の魚をイエス様一言も足りないとか、ね、それじゃどうしようもないとか言わないで、そのままを感謝しているわけですよ。その上で、でももっと増えることを当然感謝したと思います。そして分けたわけですよね。だから欲しいだけ食べなさいって言ったわけですから、ね、でこう分けるわけですね。でその時ですね、誰が配ったかというと、これはですね、ヨハネの福音書は詳しく書いてないけれども、他の福音書を見ると弟子たちが配ったことがあります。で私は思うんですけどね、弟子たちこう配ったわけですよね。でも弟子たちもお腹減ってるんですよ。で私なら申し訳ないけど、配りながらパッとちょっとおそらく私つまみ食いしながら配ったっていう悲しいけどそういうところがあるんですよね。ちょっとね、自分もお腹減ってるとちょっと食べながらですね、こう配った可能性があるんですけど、どうもこの12弟子はちゃんと自分は食べずに配ったみたいですね。で奉仕者ってのはちょっと辛いところありますよね。自分が先にこう配らなきゃいけないとかって。でも皆さんね、すごい祝福なんです。この後見るとですね、12節、そして彼らが十分食べた時ね、他の君主はいつもより満腹と書いてます。十分食べた時、何ですか、神様が与えてくださる時、神が奇跡をなさる時は十分なんです。だから分かりやすく言うと、例えば今度賛美と感謝リバイバルキャン、感謝と賛美リバイバルキャンプがありますけども、そこにね、私だけでも行かせてくださいなんていうのはしないで、ね、もうぜひ家族みんなで行かせてくださいとかですね、大胆に求めてほしいんですよ。主が祝福される時は、もちろんね、全員ことが見越えない時に無理することはないですよ。でも神様がなされるときは、こう 十分食べた時って書いてあるんですね。これが主の技です。弟子たちに言われました。余ったパン切りを一つも無駄に捨てないように集めなさい。余ったんですよ、パン配ったら。ですか、増えちゃったんですよ。私ここ読むたびごとに思い出すことがあるんですね。南牧師の、宮台教会で実はですね、今日この今日12時半から告別式があるんですけど、林さんとおっしゃる方のご年配の方がですね、90歳の男性の方、風の白馬キャンプとかにずっと行ったんですけど、今年ついに行けなかったんですけど、90歳の方が、金曜日の日に召されましてね、そして、昨日伝夜式で今日告別式ですね、南牧師が初めて葬儀の式をされますけれども、キリスト教師ができるようになりました。ずいぶん家族反対してますけど、娘さんと奥様はクリスチャンで宮台教会一緒に集ってるんですけど、まあ、いろんな反対があったみたいですけど、キリスト教式でできることになって、昨日伝夜式をして終わった後親族などと話をしたそうですけど、まあ、すごく最初は反対したけども、まあ、なんでその話だったんだろう。ね、で、そうそう、その南君の結婚式の話、そうそう、南君の結婚式の時にね、園木でしたんですね。園木ですると園木になるとか言ってですね、園木でしたわけですけども、園木でしたわけですね、遠いでしょ。でも、まあ、彼らはですね、まあ、どんどん捧げる人だから、ね、一生懸命どっちもものすごいアルバイトしてましたけど、ね、捧げる人だから、あんまり蓄えはなかった。で、両親どちらも牧師なので、そんなに豊かではなかった。だから、本当に質素なティーパーティーでしようとしたの。質素なティーパーティーで。ね。で、全然それで彼らは文句はなかった。もう十分だった。ところがですね、まあ、私が皆さんにですね、できたら助けてあげてほしいって言ったら、僕は九州の人はあったかいですよね。ああ、みんな離れてるところから、長崎教会はもちろんのこと、みんなブワーって集まってきてですね、まず、龍君。龍君がですね、ね、こう、燃えましてですね、厨房でですね、こんな高い火を上げてですね、ヒューヒューヒューと言いますね。そしたら、としやくんがガストでですね、負けないとか言ってガストの調理やってますからね、厨房ブワーってやって二人で戦いになったら、そしたら夫人たちがですね、そんな若者たちに負けてたまるかってこう、夫人たちも思いましてですね、厨房はすごい熱い戦いになってたわけです。そのおかげでですね、すごく美味しい水餃子、ね、ガスト仕込みのパック料理、手作りの主婦たちのいろんな自慢料理が次々に出てきましてですね、ああ、ものすごかったな、あの時食卓が。全然何もない彼らがですね、すごい食されて、終わった後にいっぱい余ったん。余ったんですよ。みんなお腹いっぱい食べた時余ったんですよね。で、南君が言ったことを忘れて、ね、こんなに余って考えられないってね、なんかものすごく歓喜してたことを覚えています。余っちゃったんですよね。で、この時ね、配った人みんなにお腹膨れるようにね、ね、エス様の愛で余ったんですよ。で、余ったのを取り集めると、いつか皆さん、ね、足りないはずが余ってしまって、で、彼らは言った、ね、全然ティーパーティーで来てもらう方に申し訳ないと思ったのに、みんなが満腹した上で余ったわけですよね。で、集めてみると、大麦のパン5つと、5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12カゴいっぱいになったと。この12カゴいっぱいになったのは嬉しいんですよね。このカゴは2つ考えられます。こういう丸いカゴだと1日分のパンなんです。で、こういう深いカゴがあって、これだと1週間分のパンなんですね。2つあるんです、イスラエルには。で、それにいっぱいになったってことは、余ったのを集めて12でしょ？弟子が12人なんです。弟子が配ったの。で、私みたいに癒やしい弟子はいないでしょうから、こうちゃんと配って、お腹減ってんのに配って頑張って配ったら、最後にちゃんと自分は、少なくても1日分、そのだけで1日分、もしかしたら1週間分のパンを、イエス様は備えてくださったのです。ちゃんと。これが神なのです。そこまで考えるんです、イエス様は。その奇跡をなさるときにどうするって言ったときに、ピリポはいや全然足りないって言ったけど、アンデレはいや5つありますって言っただけで、ね、じゃあ座りなさいって言って、ね、食事の準備してって言って、ほいで本当にその5つを感謝して、少年の弁当だったとしたらですね、ちょっと少年はかわいそうな気もするけど、増えた後を見たら嬉しかったでしょうね。自分の弁当が持ちられたと思ったら、ね、こう本当に感謝をして、それをそして奇跡を感謝して増やして、余ったのを集めたら、弟子たち、配った弟子たちの12人全員分のパンが少なくとも1日分、もしかしたら1週間分一人一人に与えられたわけでありますね。これがイエス様であります。で、その同じことを神様は私たちにもなされるんですね。まあ、今宮台の話が出ましたから、宮台教会は今ずいぶん人が増えましたけれども、彼は、まだゆいちゃん生まれる前、 南くんとカナンちゃんとハトとハトちゃん3人で、あと赤い糸の、カズマサくんと4人で入っちゃうんですね。そこにですね、ある時ですね、私は奉仕に行きまして、実はこの五千の教職の話をしたんです。このヨハネだったと忘れましたけど、そして受けたと信じて感謝するって話をしたんですね。ね、受けたと信じて今のままを感謝し、そこから奇跡が起こることを信じて、ね、感謝しなさいって話をしたら、彼らはそこからですね、受けたと信じて感謝を開始したんです。告白して。今のまま現状を感謝しとして、神は本当に増やしてくださったことを信じて感謝したんですね。そしたら、それからすぐ経ってですね、東京安定教会のホームページを見て、その、アル中の問題で苦しんでる方がいてですね、自分じゃなくて自分の家族がアル中になってて苦しんでる人がいて、その方が自分が来ないで、まず自分のお母さん、もう70代のお母さんを、ちょっと見てきてって言って送ったんですね、教会に。それでですね、まだ20代の牧師夫妻と赤ちゃんしかいない教会にですね、こう、70代の子供が来られてですね、それで、今の賛美です。新しい今の賛美をギターで聴いたわけですね。ところがね、触れられたんですよ。でその人は、大分の人にまで電話しました。教会に行って歌を歌って帰ってきたら、重荷を降りて楽になったって。あなたも行きなさいって、わざわざその人を大分の正解連れてくるぐらいなんですね。でその友人が、そんなバカなことがあるか。歌を歌って楽になるぐらいなら、遠い楽になってるって、信じられないって言って一緒に来たんですよ。そして大分の正解救われちゃった。本当の話ですよ。で、その方がまず来て、で、お母さんが本当に触れられたのは分かったんで、娘さんは大丈夫だと思って、友達も連れていきなり6人で来たんです。で、それまでの平均年齢は、ゆいちゃんのことを考えると10代ぐらいでしょう。宮台教会はね。ゆいちゃんがまだ生まれた日だからね、平均年齢考えたら。そこにですね、平均年齢80代が2人と70代。女性の年を下手に言ったらまずいから言えませんが、まあ、どう若く見ても50代後半、おそらく60代と思える6人組、平均年齢70代だろうと思われる方々がやってきたわけですよね。いきなり。それでとどまらずに、その後もどんどん人がやってきたんですね。あっという間に15、6人になりました。で最近は宮崎は、3時間から、串間から80代の夫婦が集っています。これはね、どこから始まったかってね、この、受けたと信じて、本当に今のままを感謝した上で、ここから奇跡をなされて死にて感謝をしたら起こったんですね。で、その中の一番の高齢の90代の方がこの前、2日前ですかね、金曜日の日に天に帰られたんですね。でも天で東電取りなさいですから、宮台教会も天に取りなしてを持ちましたね。これからなんかすごいことが起こると思います。で、なんですね、受けたと死にて感謝するんですよね。その時にいいですか、ないものではなくて、あるものに身を留めて、そして本当にそこから、それをそのままで感謝して、しかしそこから奇跡をなされること、神が素晴らしいことをなすることを期待して感謝いただきたいんです。で、まずね、自分に対してそういう眼差しを持ってほしいんです。何度も私説教してますけど、日本人はね、しては、自分にしてはいけないことは人はしてはいけないっておっしゃられますから、子供を叱るときに、なんでそんなことするの？してもらったら嫌でしょ、なんとかちゃん。ね。そんなことあなたにされたら嫌でしょう、されたら嫌なことはしちゃダメでしょうってこういう怒り方をします。でも聖書はそうじゃなくて、してもらいたいことをしなさいって、否定じゃなくて肯定肯定にしてもらいたいことをしなさいって。でこの時もないものを数えて、あ無理だなって言ったんじゃなくて、いや5つのパンと2匹の魚、これじゃ仕方がないかもしれませんけど、でもこれだけありますよって時に、そのあるものに身を留めたところからスタートしたんですね。でなのね、さっきの賛美の話で言えばですね、話せない人もたまにいますから、それちょっとこの置いといて、普通に考えてですね、今、話せない場合はその代わり、他のことができると思いますからね、踊ったりできるでしょうから、声を出せるとしたら、少々音痴は気にしない。声を出せるんだから、その声で神を褒めたたえましょう。ね、さっき言いましたけど、旧大九州のチームは申し訳ないけど、うまくなかったですよ。でも、今は本当に神様を賛美する、素晴らしい賛美隊になりましたよね。で今あるものに身を留めて、それをそのままで感謝して、そこから神が奇跡をなされることを期待してください。自分に対して、自分で頑張れって言ってますよ。これを頑張れっていう説教を取らないでね、神がなしてくださることを期待して感謝してほしいんです。そうそう、ちゃんと言っておかないと、どうしても日本人はそこで微妙に変わるからね。そうか、今あるものを感謝して頑張るぞ頑張るぞって、こうそういう説教じゃないです。誤解ない、いいですか。今あるものを本当に感謝して、そこから神様がそこから奇跡をしてくださることを期待するのです。そうやって自分に見れる人は、他の人に対してないものじゃなくて、その人の中に神が与えてくださっているものを身を留めて、そのままを感謝して、そこから神様が奇跡をなしてくださることを期待するようになるんですね。 その時にね、神の豊かな恵みが流れてくるんですね。それをぜひね、覚えてほしいというふうに思います。感謝する、そのことを通して神様の技を見ていくということをね、共にこれから豊かに見ていきたいというふうに思います。で、最後に人々はイエスをなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったと、まあ、言ってね、主を褒めたたえたわけですけれども、キリストの皆が崇められる技と奇跡を共に見ていきたいと思います。お互いの人生の中に、家庭の中に、生活の中に、主はそこで奇跡をなさいますので、主に期待してですね、いただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。よく知っている5000人の給食のお話ですけれども、どうかこれを単なる聞いた話ではなくて、お一人一人が今週歩まれるときに、生活の中で、職場の中で、家庭の中で使わされている、それぞれの地域の中で、教会の中で、実際に具体的に見ていくことができるように、あなたが与えさっているものに感謝しながら、その向こう側にある神の用意されている奇跡を見ていくことができるように、イエス様、豊かな恵みを持って導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかれませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを、自分のことでも家族友人のことでも結構です、経済でも健康でも人間関係でもお仕事のことでも学業のことでも、本当にあなたの心の願いを素直に大胆に主の前に出してください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに主は答えてくださり、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの豊かなご意向を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。いや、それよ、イエス・キリストの名によって命ずる。乗れ、イエス・キリストの名によって命ずる。ブルブルブルブルブル、膝の痛み、関節の痛み、いや、それよ、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって。なんか耳の調子が悪い方、ここにいる方が、オンラインしている方が耳の調子の悪い方、イエスの名によって耳を完全に、いや、それよ。最近視力が急に衰えてきている方ですね、この目に触れてください。その視力が衰えてきた原因に触れてください。触れてください、癒してください。イエスの手水で視力を元通りになれ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、すごくお仕事が今うまくいってる方ですね、それを感謝しなさい。ただそこで栄光を取ることのないように、神様に感謝を捧げて神様の栄光を返していきなさい。この敵である悪魔がこの栄光を取らせようとしますが、それに乗ってしまうときに、せっかく始まった祝福がこの壊れていきます。栄光を神に返していきなさい。主はもっともっと祝福されようとしています。ここで満足してはいけません。もっと祝福しようとされています。何か求めている方、導きでしょうか、あるいは進路でしょうか、なんかそういうことはですね、具体的に祈りなさい。あなたの心の願いを素直に具体的に祈りなさい。一見矛盾しているようなことであっても、あなたの本当の心の願いを主に祈りなさい。その時に祈っていく中で、はっきりとあなたの中になんかこう道が開かれ、またその答えを見ていくようになると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたが今心の流しがあって、この人を誘った方がいい、コンサートに、あるいは教会に、あの人に連絡した方がいいっていう思いを持っている人は何人かいらっしゃる方がいます。その方はそのことに関して遅らせてはいけません。祈った上でその人のところに連絡を取りなさい。今取らないと後ですごく後悔する人がいるとおっしゃいます。これは私があなたの心に促していることです。あなたはそれを速やかになしなさい。その時非常に豊かな祝福をあなたは見るだろうとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。お一人一人の体と心と霊を祝福し、精霊で満たし、イエス様、喉よ、イエス様と見せる、やっさよ、イエス様と心を癒してください。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、血管中多動性障害、イエス・キリストによって命ずる。やっさよ、やっさよ、やっさよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。